こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは膠原病。独立行政法人国立病院機構下志津病院リウマチ膠原病センター長の杉山貴夫先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、下志津病院の杉山です。今日もよろしくお願いします。
先生、全身性エリテマトーディスという病気なんですが、これどんなものなんでしょうか？
膠原病の代表みたいな病気でして、全身性エリテマトーディス、英語の頭文字を取って SLE と呼ばれることが多いんですが、S はシステミックの S で全身のという意味です、で、全身の頭のてっぺんから足の先まで症状が出ても不思議はない病気でして、同じ SLE の人といっても一人一人の症状を見るとこれが同じ病気なのかなと思うほど違っていることもあります。それから症状の強さも非常に差がありまして、軽くて経過を見て、病気が悪くなったら治療しようというような人から非常に重症で最初から治療に苦労してということもあるような病気です。だいたい子供の産める年代の女性に多い病気でして、9割が女性です。で、女性ホルモンが発症に関わっているのかなと思われます。ただ小学校前から発症する人もいますし、かなりお年になってから発症する人もいます、でも全体としては20代30代の子供の産める年代の女性ということですね、で、病気の始めにはだいたい発熱が出たり関節が痛んだりというようなことがありまして、特に有名なのはこの病気で腸経口斑といいまして、鼻からほっぺたにかけて腸が止まったような口斑が出ることがあります、髪の毛が抜けたり、あとは CNS ループスといって脳の症状が出たり、それから一番問題な臓器は腎臓なんですけど、タンパク尿や血尿が出て、ひどい場合には、腎不全が進んで透析が必要になったりすることがあります、ですから、一番最初にタンパク尿、特に血尿があるときには腎生検といいまして、腎臓の組織を取ってきまして顕微鏡で見てその程度をしっかり診断すると、その結果で、治療の内容が変わってきたりということがあります、
診断はどのようにつけていくんですか？
先ほどのような症状が出まして SLE が疑われる場合には、まずは血液の検査をします、それの中で自己免疫から出てくる自己抗体というものがあるんですけれど、口角抗体というのが有名ですが、これは一般でもよく出てくる抗体なんであんまり心配はないんですが、 SLE が疑う場合、抗 DNA 抗体という抗体を調べることになります、梅毒の検査をすることもありますが、これも自己抗体の関連で調べます。それから補体というタンパクというものを調べます、で、これは外敵が侵入した時にこれをやっつけようとする時に使われるものでして、普通の炎症が、いろんな炎症、肺炎でも何でも炎症があると増えるんですけれど、SLE の場合はどんどん作ってもどんどん使われちゃって補体が減っちゃうんですね、ですから病気が悪いと補体が相当低いということになってしまいます、ですからこの抗 DNA 抗体が陽性で補体が下がっているというと SLE という病気があって、特に病気の勢いが強いんだなということがわかると思います、その他にはもちろんいろんな一般的な検査をしていきます。
初めに多い症状として発熱と関節の痛みということですけど、これらはよくある症状ですよね。
そうですね、
風邪とかと間違えそうですね。
そうですね、ただ風邪なんか、特にインフルエンザで発熱があって体中が痛いということはありますけれど、いくら長引いても1週間ぐらいなんですね、この病気はもうそれが治療をしなければずっと続いてしまう。ただ多少波があって強くなったり弱くなったりということはありますけど、なかなか熱が収まらない、関節痛も取れないと、リウマチかもしれないと言って検査をしたけどリウマチでもないし治療もうまくいかないというようなことで見つかってくることがあると思います、
では先生、どんな治療をしていくんですか？
SLE の治療ですが、これは膠原病全体の話なんですが、ステロイド剤と免疫抑制剤という2つのお薬を使っていくことがあると思います、以前はステロイドだけで治療することが日本では多かったんですけれど、最近は組み合わせて治療する、その利点というのはステロイド剤を減らすということができます、 まあ、ステロイド剤は、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけど、いろいろ副作用があって、まあ、嫌だなと思ってらっしゃる患者さんが多いんですね。
はい、そうですね。
まあ、でもこれをしっかり使わないと病気が収まらないということになりますので、はい、使うわけですが、まあ、免疫抑制剤を使うとこれを減らすという利点が出てきますので、まあ、だいぶ最近の使用量は昔に比べて減ってきています。
はい。この SLE というのはこうお薬とか飲んできっちり治療していくと治る病気なんでしょうか？
残念ながら、まあ、治ったように生活はできるんですけれど、はい、もうこれで SLE という病気が治りました、もう薬はいらなくなりましたというわけにはいきません、
はい。
薬を飲みながら上手にコントロールして一生付き合っていく病気だと考えてください。
そうですか。
いろいろ治療が進歩してましてコントロールが良くなりましたから、
はい、
昔と比べて日常生活も普通に送れますし、昔私が医者になった頃80年代の初めなんですけれど、SLE の患者さんが妊娠出産というととんでもないと言われてたんですね、うん、病気が悪くなっちゃって非常に困った状態になるからということだったんですけれど、まあ、今ではコントロールが良くなったんでそういうことも普通にできるようになりました、
はい。
ただ長年にわたりましてステロイドで治療していくことになりますから、いわゆる成人病、生活習慣病と言われるような高血圧、高コレステロール血症、糖尿病なんかが普通の人より早い段階から出てきてしまうことがあります、うん、
はい。
そうしますと動脈硬化が進んでいろいろな合併症が出てきますので、普通の人より早いところから成人病、生活習慣病といったところに注意することが必要になります。また骨粗しょう症ですね、骨がだんだん脆くなって背骨の骨折なんかを起こしてくる圧迫骨折というものがありますが、そういうのがあると非常に QOL が下がりますので、そういうことも防ぐということが今はできるようになっていますから、そういうことを十分に注意しながら治療していくことが必要だと思います。
わかりました。ではこの続きはまた明日伺います。下志津病院リウマチ膠原病センター長の杉山隆夫先生でした。